時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。2024年新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。さて、本日363回目となります森さやかの Life is a Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社ミリアッシュ代表取締役社長竹谷明人さんにご出演いただきました。早稲田大学を卒業後、営業会社に入社し、過酷な環境の中で過ごした4年間、会社を辞め1年のニート期間を経てイラスト制作会社へ入社。目の前のことに取り組み、次第に仕事への心境が変化する中、迎えた分岐点。これだと思える自分の生き方を見つけ、2017年起業を決意。仲間と共にイラストレーターの可能性を世に広げていこうと情熱を持って取り組む竹谷さん。近い人を大切にするというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワンワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。従前科学株式会社社長広田大輔さんです。広田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、広田さん、現在どのようなご事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、我々は医薬品の効き目の部分ですね、有効成分の部分、これを原薬というふうに呼びますが、医薬品の原薬を製造しているメーカーの方をやらせていただいております。
まあ、原薬、私たちがこう手に取る薬 の, この成分のところですね、
はい、
こちらを作っていらっしゃる、
はい、皆さんがおそらく手にされるときは錠剤だったり、はい、カプセルだったり、そういった形になっているかと思うんですけども、はい、そちらの前にそこの効き目の部分を患部に運んでいく、その効き目の部分を作らせていただいております、
はい、なかなか私たちがこうパッと目にするものではないですね、こう裏側のこう、ね、はい、部分ということですが、はい、これはこうどんなふうにですね、こうどんな会社からこう依頼をされてですね、はい、こう作っていくものなんでしょうか。
はい、お客様は基本的に製薬会社さんであったりだとか、はい、そういった創薬をやらっしゃるベンチャー企業さんであったり、そういったと、はい、お客様から、お仕事の方の依頼をいただいております。
じゃあ、そこでこう作って、一緒にですね、こう作って、まあ、いるわけですが、本社が富山、
はい
ですね、
はい、
まあ、やはり富山といえばお薬と、はい、いうことで、まあ、まさにということなんですね、はい、広田さんは、創業家で3代目、
はい
はい、もともとこれ創業何年になるんですか。はい、
1950年の創業になりますので、今年で74年目になりますね。
もうすごい歴史ある会社ですね、はい、富山ですね、広田さんにとってこう富山ってこうどんな街、魅力を感じていますか。
そうですね、水だとか食べ物が非常に美味しいところで、うん、非常に住みやすいところだとは思いますね。
住みやすい、
はい、
うん、あ、じゃあこう空気もいいし、水も良くて、食べ物も美味しいと、はい、ということでしょうか。はい、そうした中でですね、まあ、本当に駅のお近くに本社がまあある、はい、ということなんですが、本社すごい素敵ですね。
はい、無理して建てました。
結構ね、食堂なんかもすごく広いなっていうのは写真でちょっと拝見したんですが、は
い、ありがとうございます。
どんなこう思いでですね、はい、建てられたんでしょうか。
はい、働く皆さんが自律的に仕事ができる、そういう環境を提供したいという思いがすごく強くございまして、そういった皆さんが一生懸命仕事ができるような、楽しめるような、そういった環境を作りたくて、新本社っていうもののコンセプトを考え、そういった形で作らせてもらいました。
まあ、本当にこう素晴らしいですね。本当に
ありがとうございます。
だなということですが、あの一体、まあ、どのような道を経てあの今に至るのか、あのぜひお話を伺っていきたいと思います。で、まあ、こう家業を、まあ、こう継いで、まあ、今にということなんですけれども、あのもともとですね、この、まあ、幼い頃ですね、あのこう、まあ、ご商売を営む、まあ、ご両親であったり、それからおじさまおばあさまですね、あのどんなことをですねこう思い出しますか？
そうですね、あの、うん、常にやはりあの背広を着ている、祖父や父っていう姿がやはりありまして、まあ、本当にあのほとんど昼間は家に、あの夜も、はい、寝る前に帰ってきたことを見たことがないという、そういう形でしたので、まあ、本当にあの働いてる姿しかなんかちょっと印象にないところは、子供時代ってのはそういう時代、そういうふうに思えてますね。
へえ、はい、でもそんなこう姿を見ながらですね、こう、まあ、学生になり、あのいよいよ、まあ、こう就職というものをですね、はい、迎える場面、あのその時にですね、あの当時どんな会社をこう志望したんでしょうか？
はい、あの私は学生時代にあのよく、まあ、バックパックを背負って、あの、うん、海外をうろうろ旅行するのが好きでして、はい、まあ、そういったこともありまして、就職活動は本当にあの商社に就職したいということで、うん、そういったところを中心に、就職活動っていうのを当時はやっておりました。
うーん、で実際やってみていかがでしたか？
は
い、
そうですね、あの、はい、残念ながらあの、うん、志望している商社とはご縁がなくてですね、うん、実はあのメーカーを1社だけ、あの受けたんですけども、はい、そこのメーカーさんからなぜか内定をいただいて、あの、まあ、ご縁あってそちらのメーカーさんに入社させていただくことになりました。
あのそちらのメーカーではどんなお仕事をされていたんでしょうか？
はい、あの扱っている製品が、まあ、ベアリングという産業機械を扱っている会社だったんですけれども、はい、主なまあ用途の一つとして、あの自動車に使われている用途があるんですけれども、はい、まあ、あの私は自動車部門の方に、配属の方をされまして、そちらの方の、メーカーさんの担当ということで、うん、そちらの方で営業の仕事を、はい、最初にアサインされました。
へー、でももう入社していきなりなんですね。
そうですね、はい、
結構これも刺激的な、ね、あの場ですよね。
はいはい、
じゃあそちらで、まあ経験を積まれていたと。あの20代、まあ、当時ですね、こう仕事をしながらこの先のですねご自身のこうキャリアってこうどんなふうにこう考えていたんでしょうか？
はい、そうですね、あの家がまあそういったあの家業をやっているっていうところは常に頭の中にありまして、あの自分自身あのいつかそういったあの家業を継ぐこともあるんじゃないかっていう思いはまあずっと思ってはいたんですけれども、はい、まあ、これは自分の勝手なプライドなんですけれども、あの、まあ、そういう一族だから自分が社長になるとかそういうことではなくて、うん、そういったことをちゃんと全うできるような能力であったり自信であったり、そういったものを持たなきゃいけないっていう、そういう強い問題意識みたいなものは非常に持っておりまして、うん、ただその時の自分っていうのは本当に自信がない人間で、それができるのかどうかっていう、そういったモヤモヤしながらあの過ごしていた時期っていうふうに言えるのかなというふうには思います。
じゃあこう自分なりのこう、まあ、経営者像をこう、まあ、模索といいましょうか、はい、していたということなんでしょうか？
はい、はい、そうですね。
さあ、その後のお話大変気になるところなんですが、あの後半引き続きお話を伺っていきたいと思います。さてここで、ゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今廣田さんが興味関心を持っていることを教えてください。
はい、今私が関心を持っているのは、マラソンですね。
マラソン、
はい、
あ、じゃあ走るですね。
はい、これで、7回ぐらいあのフルマラソンを走ったことがあるんですけれども、まあ、本当にあの走りながらあのいろいろ判断していくところがあるんですけども、タイムを見ながら今ペースを上げるのか下げるのかとか、そういったことをいろいろ考えながらやっていくことが、まあ、仕事と結構似ているところを感じてまして、あの非常にそれが楽しかったり、あと、まあ、終わった後の爽快感っていうのは非常にあのたまらなくてですね、そういった続けていますね今。
じゃあまた次のレースに向けて今準備っていう感じでしょうか？
そうですね、はい。
ありがとうございます。さあ、それではここで1曲お届けしましょう。ロットでアスファルト。さあ、後半も引き続き従前化学株式会社社長広田大輔さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は最初のキャリア、メーカーに入社をされてというところをお話をしていただきました。で、経営者のこう、自分が求めるですね、この経営者像、模索をされていたということですが、一体どのようにしてですね、この心境というのはこう変わっていったんでしょうか。
はい、その当時、仕事をしながらですね、プライベートの時間は結構読書をしてまして、特に経済小説っていうものに非常にハマっておりまして、実際の、ノンフィクションの、経営者だったり技術者だったり官僚だったり起業家だったり、政治家だったりいろんな方が主人公になったそういう小説があったんですけれども、そういったものを読みながら、自分自身がやはり経営者になりたいんだなというところを自分自身理解するようになりまして、じゃあそれをやるためにはどういうふうにしたらいいんだろうかっていうことを考えるようになったときに、ビジネススクールっていうものがあるっていう存在を知りまして、そちらでちょっと学びたいっていう思いがだんだん強くなってきました。
もうこう自分がやっぱり経営者になりたいんだというのは、何かその一番その心が動かされたものっていうのは何だったんですか。
そうですね、もともと自分の家がそういう経営者の家であったっていうところが原点ではあるんですけれども、それに相まって実際にそういった経営者の生き様だとか信念だとか思い、そういったものを見るときに、自分がなりたいものって何なんだろうかっていうふうに思ったときに、これなんだというところを自分の中で確信を持てるようになったということなんでしょうか。
そうだったんですね。そしてそのビジネススクール、こちらに今進んだと、これはどちらのビジネススクールに行かれたんですか。
はい、早稲田大学のビジネススクールの方に、進学をさせていただきました。
そこでのこう経験ですね、一番ですね、どんなことを掴んだというふうに思いますか。
そうですね、物事を本当に深く考える癖といいますか、そういったものをまず一番つけさせていただいたなというふうに思ってますし、あと自分自身をいい意味で徹底的に追い込めたというところはあるのかなという、そういった追い込まれる中で、自分がそういったものを、克服することで、一歩一歩成長する成長実感みたいなものを感じれる2年間だったのかなというふうには思っています。
でもこう追い込むっていうことは、結構この2年の日々っていうのは結構大変な毎日だったと。
そうですね、非常に課題も多かったですし、修士論文も書くような、コースだったので、そういう修士論文も、時間をかけてやりましたし、それ以外に、周りの仲間たちといろんな勉強会をやったりだとか、いろんなことをやっぱりやりまして、非常に充実した、2年間だったなというふうには思っています。
そしてこの2年を経て、いよいよ次にですね、この30代を迎える、その場面になるわけですが、一体どんな道に進んでいったんでしょうか。
当時私は2年間、勉強したことがあったんですけれども、当時それを一番活かせるところ、それを本当に通用するのかどうか試せる会社はどこかっていう形で、そういう会社をちょっと探していた時に出会った会社が楽天という会社でした。
当時の楽天というのはどういった状況だったんでしょうか。
そうですね、従業員は当時500人ぐらいで、ちょうど本当にプロ野球に、入る時でして、本当に今に比べますと本当に小さな組織ではあったんですけれども、本当にエネルギッシュな、そういう状況でした。
当時の働き方ってどんな感じだったんですか。
そうですね、本当に思いっきり働きましたね。
思いっきり き、はい、この言葉にすごい集約がされているように思いますが、はい、じゃあもういろんなことやったっていう感じですか。
そうですね、うん、本当に会社が本当に毎日毎日成長している会社でしたので、いろんな仕事だったりいろんな部署ができたりいろんな事業が始まったり、本当にいろんなことが起こってきましたので、本当にもう7つ8つ兼務したりだとか、
はい、
これ急にお前やれみたいなことを言われたりだとか、うん、
はい、
そういう意味だと非常にエキサイティングで、はい、楽しい、本当に何が起こるかわからない、そういうような日々でしたね。
あ、そうですか、はい、経営者であるその三木谷さん の,、はいのね、近くでもう本当にずっとお仕事をされている中で、なんかこうご自身 の, この、経営者、同じ今経営者という立場ですけれども、はい、何かこう学びになったこととか育まれたものってどういったものなんでしょうか。
そうですね、本当にまず諦めないってことですね。よく楽天ですと目標から物事を考えるっていうことをやるんですけど、
はい、
楽天の中だと逆引きの発想っていう言い方をよくしておりましたけども、どうしても今の現状から考えるってことも多いんですけど、
はい、
目標から今とのギャップを考えて何をやっていかなきゃいけないのかっていう、だからできないんじゃなくて、どうやったらできるのか考えよう、そういったところを非常に本当に叩き込まれまして、
はい、
本当物事をどういうふうに捉えるのかっていうところの大事さっていうことは、非常に学ばせていただきました。今でもその考え方で物事に当たっている自分がいるというふうに思っております。
うーん、この30代をですね、この楽天で過ごし、50年ですね、
はい、
こちらで経験積まれたと、
はい、
その中でですね、この家業を継ぐという、はい、決断をされるわけですが、
はい、
一体ここはどんな背景があったんでしょうか。
そうですね、自分自身も40になったんですけども、当時、父の方が、体調の方をちょっと悪くしまして、私自身も40年間楽天の方で鍛えていただいて、自信のなかった自分自身が自分なりに自信を持って物事をやれる自分になっているということを自分の中で感じれるようになってきました。ですので今の私だったら戻ってもそれなりに役に立てるだろうし、自分が全知全霊をかけて取り組める場所があるということは非常に幸せなことだというふうに思いまして、それを今まで培ってきたものを、全部従前科学の経営に生かそうという決意を固めまして、
はい、
戻る決意をいたしました。
で2015年に、はい、戻られてですね、
はい、
そこで経営 の, 経験も積み、そして2018年、
はい、
代表就任ということなんですね、はい、就任した当時の心境っていかがでしたか。
そうですね、父だったりだとかその経営になっていた方が、その前後で、相次いで他界する形になりまして、自分自身今までバックアップとしていてくれた存在っていうものが皆さんいなくなったというところで、自分自身の中で本当にスイッチが入るといいますか、覚悟が固まったっていう、そういったところを本当非常によく自分自身覚えております。
これまでのこう環境とはもう本当にガラッとですね、はい、本当に大きく変わったと思うんですが、その中で廣田さんが注力してやったことっていうのはどんなことなんでしょうか。
そうですね、今までは経営者が全部ちゃんとやるからお前ら安心しろっていう形で、いわゆる従業員の皆さんにも会社の状況とかそういったものっていうのは、特にそういう詳しくは説明しない形ではあったんですけれども、私の方としては会社の状況を、みんなに知ってもらうことで皆さんなりにいろいろ考えてもらって、会社を良くしたりとか自分自身がどういうことをしたいのかだとか、そういったことをやっぱ考えてもらえるようになってもらいたいということで、会社の状況っていうものを詳しく、説明するような場っていうものを、設けさせていただいたりだとか、従業員一人一人と面談させていただくことで、従業員一人一人の、やりたいことだとか、どういうふうに、夢を持っているのかだとか、そういったものを聞かせてもらうような場っていうものを持って積極的にコミュニケーションを図るようにしてまいりました。
この今ですね、2018年就任から、まあ、6年もうすぐですね、はい、こう経つということなんですが、まあ、道歩む中ではいろんなことがもう終わりだと思うんですけれども、はい、壁をですね、こう乗り越える上で廣田さんがこう大事にしていることってどんなことなんでしょうか。
そうですね、先ほどの話ともちょっと重なる部分があるんですけれども、できないじゃなくて何がどうやったらできるのかっていうところだったりだとか、あと、まあ、目の前にある課題をやっぱり一つ一つ越えていくと、今まで見えなかった違う景色が見えてきて、その景色を見ることでまた違うアイデアが出てきたりしますので、最初からこれができないっていうことではなくて、まずできることからやっていくことで、そう本当にやり遂げたいものが見えてくることがありますので、まず自分が今目の前にある課題っていうものを真摯に向き合ってやっていくと、必ずいいことがあるんじゃないかなという、そういうふうに思っています。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。廣田さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
自分自身の可能性をぜひ信じていただきたいなというふうに思っていて、よく自分自身に、まあ、キャップをはめるなっていうところ、私自身も言われてきたんですけども、それは絶対キャップをはめちゃいけなくて、自分自身の可能性を信じて一つ一つ目の前のことに挑戦していってもらえると、必ず大きな自信が得られる時が来るっていうふうに、そういうふうに信じています。ぜひ一緒に頑張れればいいなと思います。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして従前科学株式会社社長廣田大輔さんにご登場いただきました。廣田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。ラブリーザバンドでNice to know you.森さやかの Life is a Journey、 いかがでしたでしょうか。富山に生まれ、経営者である父や祖父の姿を見ながら育った幼少期、メーカーに入社しキャリアをスタートする中、当時読んださまざまな経済小説をきっかけに経営者になると心を決め、ビジネススクールへ。 MBA を取得後、楽天に入社し、さまざまな事業開発に取り組み、買収したタイの子会社社長も務めながら楽天の成長に力を尽くした30代。その経験のもと、創業家の3代目として家業を継ぎ、仲間とともに可能性に挑み続ける廣田さん。2024年、新たな年の幕開け。できないではなく、できる。そして、諦めずにやりきる。廣田さんが大事にするその考えを、私も大切にしながら、この1年がより良いものになるよう取り組んでいこう、そう思いました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も1日お疲れ様でした。おやすみなさい。